サイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなたの自身のように愛せよ、という第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。もう一箇所はマルコ伝の十二章、85ページになります。マルコ伝12章の41節から44節。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいやめもめが来て、レプタドーカを二つ投げ入れた。それは一コドラントにあたる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。誠にあなた方に告げます、この貧しいやもめは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は乏しい中からあるだけを全部、生活費の全部を投げ入れたからです。以上です。今日のお証しは前島ひろこ姉妹です。
まあ宣伝じゃないんですけど、まあこの今年すぐ終わりですから、新しい年のためにやっぱりみんなカレンダーを買う なのではないかと思います。そしてまあ大体高いものですし、そして書くスペースあんまりないから、ですからまあ集会としてまあ来年のために近いうちに新しいカレンダー出るんですけども、そのまあ毎月のためのまあ写真も入ってるし、御言葉も入ってるし、そしてそのまあ予定されている喜びの集いは来年4週7回あるんですね。それ全部ちゃんと入ってるし、まあ意味は早めにね、申し込むことができる。ちょっと各集会に手紙を書いて、いつどこであるのかちょっと大変でしょう。ですから、いっぺんに見ることができるように、そして家庭集会もまあ各スペースがあるから、ですからよそのところで買わないでということなんです。まあ写真はドイツの大学町、トゥービゲン町の、ここでネカ川ですね。そのとってもいいものになると思うけど、まだ完全じゃないんですけど、まあ今ね、和田圭も言われたように、まあクリスマス頃、まあ一番まあ強調されているのは喜ぶこと。まあその主にその時やっぱりその相手の人と喜ばせよう気持ちもありますし、まあ初めてのクリスマスの時の述べ伝えられた福音とは、まあ人間ではなく見えない世界から使わされた使いは次のように言ったのです。御使いは彼らに言った、恐れることはありません。まあ現代人にとって本当に大切です。恐れではいかん、思いは煩うな、心配してはいかん。昨夜僕でしたかね、宇都宮で、まあ、斉藤新子兄弟ちょっと証ししながら、まあ、話されたんですね。 まあ、会社のことなんですけど、あまり楽しいことがない。というんです。まあ、その通りでしょう。また昨日、高山集会終わってから、聖島兄弟のところに寄ったんですね。もちろん会社を経営する人と本当に悩んでます。まあ、彼は何と言ったかと言いますと、まあ、頭が良くないから、そんなに心配しませんと。まあ、謙遜ですけど、現実見るとやっぱり大変なんです。まあ、人間は悩むものです。苦しむものです。昨日の朝も、兵庫県から電話があったんです。まあ、誰からわからない。まあ、男じゃなくて女性だったんです。けど、結婚してるかどうかわからないし、年もわからないし、どこに住んでるかわからないし、名前はと聞くと返事しない。言えません。そしたらどうしてこの電話番号わかったの？いや、叱るあれ。というほの、まあ、どなたかもらった。どなたかですか？それも言えない。遠いにいる人から。まあ結局ね、そんなに悩んでるから、まあ自分の名前でさえも言いたくない。けどもまあ、イエス様のことちょっと分かってるようです。まあ実は教会でつまずいた。まあ人間は悩むものです。悩む者にとって一番必要大切なのは、本当の喜びなのではないでしょうか。この間、青葉台で一人の、まあ、姉妹また会ったんです。本当にもう悩んでる姉妹、苦労してる姉妹で、どうですか？うちで相変わらず大変けど、嬉しい。これ本当の喜びです。大変ですけど、喜ぶことができる。まあ、御使いの伝えたものとは結局そういうものだったんです。今、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来た。今日、ダビデの町で、まあ、ベツレヘムで、あなた方のために救い主がお生まれになった。まあ、私たち一人一人のために救い主がお生まれになった。考えられない素晴らしい事実です。まあ、クリスマスになると、人はまあ、贈るものについて話し合ったり、語り合ったりします。まあ、大人だけじゃなくて子供も、まあ、金持ちだけじゃなくて貧乏人も、まあ、多忙な人たちも、孤独な人もやっぱり贈るものを買うために、まあ、忙しくなります。主なる神も、我々人間に贈るものをしようとしておられます。もちろん我々の首都は非常に気前の良いお方で、こぜこぜしたことやケチケチしたことを知らないお方です。適当に物を与えようとしないお方です。最善のものしか与えられないお方です。主は飛んだところに住んでおられ、その満ち満ちているものの中から与えるお方です。主はご自分のお一人のなるイエス様を与えられた。まあ、ベツレヘムにおいて主の愛は純粋な完全な形をとって自らを提示されました。主は何か大日的なものを与えたのではなく、その最愛なるイエス様を与えられたのです。ヨハネ伝三章の16節ですか、次のように書く記されています。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信ずる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。まあ、永遠の命とはもちろん金で変えられません。永遠の命とは主イエス様ご自身です。神はその一人子を世に使わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのですと、ヨハネは書き記したのです。 また例え話の中でイエス様は次のように言われました。ここにもう一人の者がいた。それは彼の愛しであった。最後に彼を使わした。イエス様の弟子たちとは次のように告白するようになったのです。言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠に満ちていた。イエス様ご自身が神の愛の現れそのものです。与えようとする、そして贈るものをしようとするような愛というものは、ベツレヘムにおいて見られうるのです。そしてその主の愛は決して要求するような打算的な愛ではありません。まあ、最も大きな贈るものが我々のところにやってきたと御使いは記したのです。その当地の人々はこの贈るものに対していかなる態度を取ったなのでしょうか。まあ待ち望んでいた人々はもう嬉しくなって主を崇拝するようになったのです。例えばマリアは初めは何のことであろうかと思い巡らしていました。すると御使いは彼女に言ったのです。恐るごなマリアよ、あなたが神から恵みをいただいている。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むものです。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高くもののこと唱えられるのですと。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそんなことがあり得ましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。御使いが答えて言った。神は何でもできないことはあります。そこでマリアはそのことを十分に理解することができなかったでしょうけど、次のように言ったのです。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になれますように。まあ、ヨセフは初めはびっくりしたけど、御使いが彼にすべてのことを明らかにした後に、主の言葉に従おう決心のしたのです。宿屋の主人はその贈るものを理解することができませんでした。彼はいかなる贈るものが彼にもたらされたかということに気がつかなかったので、まあ、彼らのいる余地がないと断ったんです。まあ、彼はこの贈るものの価値を認識しなかったのです。当地の王様であるヘロデは、ひどく残酷な気持ちを持つようになり、まあ、自分の王国を失うものではないかと思ったゆえに、彼はこのことを聞いて不安を感じたと聖書は言っています。まあ、彼はこの贈るものが彼に対して永遠の王国に至るための戸を開けるであろうということを知りませんでした。また当地の羊飼いたちは目で見、耳で聞き、そして急ぎ足で主を賛美しながらベツレヘムへ向かったと聖書は言っています。博士たちはその星を見て非常な喜びにあふれた。そして家に入って母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また宝の箱を開けて王子などの贈るものを捧げたと聖書は言っているのです。年配の、まあ、シミオンは待ち望む思いに満ち溢れた。彼は今や長い間待ち望んでいた救いを見ることができた。そして彼は幼子を腕に抱く主を褒めたたえたと聖書は言っているのです。まあ、私たちは主の大いなる贈るものに対して